メッセージ6、罪を覆う。アウトライン1、レビ記第16章は罪を覆うことを描写しています。A、第11章から第15章に描写されている神の民の消極的な状況のゆえに、神の観念によれば、彼の神聖なエコノミーの中で贖いの必要があります。1、旧約の時代は贖いが起こる時代ではなかったので、来たるべき贖いの預表、影が必要とされました。この影が、レビ記第16章における罪を覆うことです。2、旧約で動物の犠牲を通して完成される罪を覆うことは預表であり、これは新約でキリストによって完成される贖いを指しています。B、罪を覆うと訳されたヘブル語の語根は、覆うを意味します。この言葉の名詞は、レビ記第16章2節と、出エジプト記第25章17節で、罪を覆う蓋と訳されています。1、罪を覆う日に、罪のための捧げ物の血は、死聖所の中へともたらされ、罪を覆う蓋、すなわち契約の箱の蓋の上に振りかけられました。契約の箱の蓋は、契約の箱の内側にある十戒を覆っていました。このことが表彰するのは、神に来て彼と接触する者たちの罪が、すでに覆われてはいても、まだ取り除かれてはいないということです。2. このようにして堕落した人と神との関係における状況は和らげられましたが、このことは完全には解決されてませんでした。ですからキリストが来てご自身を斜めの犠牲として捧げ、人の罪を取り除くことによって贖いを完成しました。ヘブル 9-11 しかしキリストがすでに来て実現している素晴らしい事柄の大祭司となられ、手で作られたのではない、すなわちこの作られた世界に属するものではない、さらに大いなる、さらに完全な幕屋を通して、12、ヤギや子牛の血を通してではなく、ご自身の血を通して、一度で永遠に死聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。C、レビ記第16章15節から19節は、罪を覆うことを完成することの絵を提示しています。1、罪を覆うことを完成するための第一段階は、民のために罪のための捧げ物のヤギをほふることでした。スモール A、ヤギは罪人を表彰します。スモール B、罪のための捧げ物のほふられたヤギはキリストの預表です。彼は私たち罪人に代わって罪とされました。2、罪を覆うことを完成するための第二段階は、ヤギの血を幕の内側に持っていき、それを罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることでした。スモール A、ヤギの血を契約の箱の蓋であった罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることは、神の要求が満たされるためでした。それは神が彼に血がついてくる者の交わりを持つためでした。スモール B、罪のための捧げ物の血を、罪を覆う蓋の上に振りかけることが象徴するのは、キリストの贖う血が天へと、神の臨在へともたらされて、私たちの贖いのために、神の御前に振りかけられ、神の義なる要求を満たしたということです。レビ 16-14 彼は覆う蓋の血を取って、それを指で、罪を覆う蓋の上の東の面に振りかけ、また、罪を覆う蓋の前で、その血を指で7度振りかけなければならない。15節。次に、アロンは民のために、罪のための捧げ物のヤギをほふって、その血を幕の内側に持っていき、それを罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけなければならない。3。 その血を全焼の捧げ物の祭壇の四隅の角の上と周りにつけることが象徴するのは、キリストの血の贖いの効力が血の司法のためであるということです。レビ 16-18。 彼はエホバの御前にある祭壇に出て行って、そのために罪を負わなければならない。彼は大牛の血と焼きの血を取って、祭壇の四隅の角の上と周りにつけなければならない。4、その血を祭壇の上に7度振りかけることが象徴するのは、キリストの血の完全な効力が、罪人がそれを見て彼の心の中で平安であるようにするためであるということです。レビ 16-19。 また彼はその血を指で祭壇の上に7度振りかけ、こうして祭壇を清めて、イスラエルの子たちの汚れからそれを清別しなければならない。5、祭壇の上に振りかけられた血は罪人の平安のためでしたが、罪を負う蓋の上に振りかけられた血は神の満足のためでした。スモール A、 罪を負う蓋の上に振りかけられた血は神が見るためでした。祭壇の上に振りかけられた血は罪人が見るためでした。スモール B、 神も人もキリストの贖う血によって満足します。 D、エホバのためであるヤギは殺されましたが、アザゼルのためであるヤギはアラノに送り出されて、イスラエルの子たちのすべての罪過を自らの上に負いました。1、アザゼルはサタン、悪魔、あの罪深いもの、罪の源、また起源であるものを表彰します。2、キリストは一方で神の民のためである罪のための捧げ物として、神の御前で私たちの罪を対象し、もう一方で十字架の効力を通して罪をサタンに送り返します。罪はそのサタンから人の中へと入ってきました。3、主イエスは十字架を通して力、強さ、権威を伴う地位、資格を持っていて、贖われた者たちから罪を取り除き、それをその源であるサタンに送り返します。サタンは永遠にわたって火の池の中で罪を覆います。啓示録 20-10。 そして彼らを欺いた悪魔は火と硫黄の池の中へと投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいた。彼らは昼も夜も永遠にわたって苦しめられるのである。アウトライン2、旧約の罪を負うことは新約のなだめの予表です。1ヨハネ 2-2、彼は私たちの罪のためのなだめの供え物です。しかも私たちの罪のためだけではなく、またすべての世の人のためでもあります。A、なだめは両者を和解させ、両者を一にすることです。1、なだめは神の義なる要求を満たすことによって、私たちと神との間の状況を和らげ、私たちを神に和解させることです。2、これは私たちと神の間の問題、私たちの罪を解決することです。この罪は私たちを神の臨在から引き離し、神が私たちに望むことを妨げました。B、私たちは罪人としてなだめを必要としました。このなだめは私たちと神との状況を和らげ、彼の要求を満たします。1、なだめは両者と関係があります。一方が他方に対して過ちを犯し、他方に負債を負うようになったなら、他方の要求を満たすよう行動しなければなりません。2. ルカ第18章9節から14節の主税人の霊章は、 なだめの必要性を説明しています。スモール A、修繕人は離れて立ち、目を天に向けることもしないで、胸を打ちながら言った。神よ、罪人の私に対して、なだめとなってください。このことは、贖い主の必要性を暗示しており、また、なだめの必要性を暗示しています。スモール B、修繕人は自分の罪深さがいかに神を怒らせたかを認識して、罪のためのなだめの犠牲によって、自分に対して神がなだめられ、また和らげられることを求めました。それは神が彼に対して憐れみ深くあり、また恵み深くあるためでした。C、キリストは私たちのために神に対してなだめをなす方です。彼はなだめの犠牲です。彼はまたなだめの場所であり、神はその場所において彼の贖われた人々と会うことができます。1ヨハネ 4-10 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために御子をなだめの供え物として使わされました。ここに愛があるのです。ヘブル 2-17 こういうわけで、彼はすべてのことで、彼の兄弟たちのようにならなければなりませんでした。それは彼が神に関わる事柄において、憐れみ深い忠心な大祭司となって、民の罪のためになだめをなすためです。1. ヒラスコマイはなだめること、すなわち和らげることを意味します。それは他方に対するもう一方の要求を満たすことによって、両者を和解させることを意味します。スモール A、キリストは十字架上で私たちのためになだめをなし、私たちを神に連れ戻しました。スモール B、主イエスは私たちの罪のためになだめをなし、それによって神の義の要求を満たし、神と私たちの間の関係を和らげました。それは神が平安のうちに私たちに対して恵み深くあるためでした。2. ヒラスモスはなだめる者、すなわちなだめの犠牲を意味します。スモール A、キリストご自身が私たちの罪のためのなだめであり、神の御前での私たちのなだめのための犠牲です。スモール B、キリストは私たちの罪のためにご自身を犠牲として神に捧げました。それは私たちの贖いのためだけでなく、また神の要求を満たすためでもあります。ヘブル 9-28 キリストも多くの人の罪を担うためにただ一度捧げられましたが、彼を熱心に待ち望む者たちに二度目に罪とは関係なく現れて救いを与えられるのです。3. ヒラステリオンはなだめがなされる場所を示しています。スモール A、なだめの蓋は神が恵みの中で彼のために語る場所としてのキリストを表彰します。スモール B、なだめの蓋は恵みの御座に等しく、そこにおいて私たちは憐れみを受け、また恵みを見出します。ヘブル 4-16 ですから、私たちが憐れみを受け、また知恵を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。スモール C、なだめの蓋は神と私たちの両者に必要とされます。それは証の箱が私たちの経験と教授となるためです。D、神は十字架につけられること、復活、昇天という過程全体を通して、キリストを立てて、なだめの場所としました。ローマ 3-24、無代価で彼の恵みにより、キリストイエスにある贖いを通して、義とされるからです。25、神はこのキリストイエスを立てて、 なだめの場所とされました。それは彼の地により、信仰を通してであって、彼の義を明らかに示すためです。すなわち、人が以前に犯した罪を、神は寛容をもって過ぎ越されましたが、1、キリストはなだめの場所の実際として、公にすべての人の前で立てられています。2、私たちは贖いの地のゆえに、今やキリストの栄光の中で、義なる神と交わりを持つことができます。スモール A、キリストをなだめの場所として経験する道は、彼の地により信仰を通してです。B、地がなだめの蓋の上に振りかけられたので、また神の立場が地の上にあるので、神は彼の輝く栄光のただ中で私たちと会うことができます。スモール C、私たちは栄光の中で神と会うときはいつでも、私たちの霊の内側深くて自分が地によって現れているという感覚を持ちます。これは私たちの経験におけるなだめの場所です。3、キリストは彼の昇天において神が私たちと会うための場所、すなわちなだめの蓋です。スモール A、ヘブル第4章16節においてこの場所は恵みの御座と呼ばれています。恵みの御座は契約の箱の蓋です。その上にキリストは私たちの贖いのために十字架上で流した血を振りかけました。スモール B、彼の贖う血が振りかけられたことのゆえに契約の箱の蓋はなだめの蓋、すなわち神が私たちと接触するための場所、また私たちが十分に彼の恵みを享受するための場所となりました。
B、イスラエル人がかつてエジプト人の間で生活していましたが、彼らのように生活しないことは、信者たちが以前の古い生活の方法において、古い人を脱ぎ捨てるべきであることを強調します。エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式においてあの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。 C、 イスラエル人がもたらされた地でカナン人のように生活しないことは、信者たちが救われた後この世の人々の生活や行動に同型化されるべきではないことを強調します。エペソ4章23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。D、イスラエル人が神の聖に従って聖なる生活をすることは、信者たちがあの実際の義と聖の中で、神に従って創造された新しい人を着るべきであることを強調します。エペソ4章24節、またあの実際の義と聖の中で、神に従って創造された新しい人を来たのです。E、その地は汚れてしまったので、私はその罪禍のゆえにそれを罰し、地はその住民を吐き出したのである。レビ記18章25節。丸1、良き地はすべてを含むキリストを象徴し、神の民の生存と生活のための供給であり、また彼らの享受のためでもあります。丸2、良き地が汚れた聖でない民を吐き出すことが象徴するのは、すべてを含むキリストが私たちの住まい、また私たちが享受のために必要とするすべてであっても、もし私たちが彼との関係において正常でないなら、彼は私たちをご自身から吐き出し、もはや私たちに彼を享受させないということです。啓示録3章16節、そのようにあなたは生ぬるくて熱くも冷たくもないので、私はあなたを私の口から吐き出そうとしている。F、神が聖であるので聖でなければならないということは、神の聖に従って歩き、聖なる生活をすることを象徴します。G、レビ記第 19章5節と6節は平安の捧げ物を述べており、これが示しているのは第18章から第20章で描写されているような神の聖なる民の聖なる生活の中では、神の聖なる民が平安の中で交わり、交流、相互の共助を持つことがとても重要であるということです。1、信者たちがキリストを平安の捧げ物として享受することは、新鮮に保たれるべきです。互いの、また神との古びた交わりは受け入れられず、神にとって忌むべきものです。2、古びた交わりに預かる者は、神の聖なるものを軽んじたという罪過を負い、神の民の間の交わりを失います。H、あなたの家畜を違った種類と交配させてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の材料で作った衣を身につけてはならない。レビ記19章19節。1、何の混合も許されなかったという事実が意味するのは、すべてがその種類に従っていて、いかなる種類の混合もないことを神が願っているということです。2、混合なしに家畜を交配させることは、命を混合させてはならないことを象徴します。神の命によって生きる者は、肉によって生きてはなりません。3、混合なしに種をまくことは、言葉の務めが混合してはならないことを象徴します。供給される神の言葉は、この世の言葉と混合するべきではありません。第2コリント2章17節、私たちは多くの者のように、利益のために神の言葉に混ぜ物をするようなことをしないで、むしろ誠実なものとして、また神からのものとして、神の御前でキリストにあって、神の言葉を語っているのです。4、材料を混合することなく衣を作ることは、私たちの行動が混合してはならないことを象徴します。新約の命の中で生きるものは、旧約の規定によって生きるべきではありません。主に属する者は、異邦人の風習に従って生きるべきではありません。ローマ数字3、私たちは聖なる生活、自分の祭司職にふさわしい生活をする必要があります。私たちは日ごとに完全なキリストと接触し、彼を享受し、経験することによって初めて、そのような人になることができます。彼は私たちを完全に装備し、完全にし、正しく均衡が取られるようにします。その時私たちは、新約の時代に祭司として使えるのに必要とするすべての資格を持ちます。
経験1、キリストを贖いのための身代わりの死として、また、なだめの供え物として経験する。罪を覆うことを完成するための第一段階は、民のために、罪のための捧げ物のヤギをほふることでした。ヤギは、罪人を表彰します。私たちは罪人に生まれ、内側で罪深い性質と、外側で罪深い行いを持っており、そして罪の報酬は死です。ですから、私たちは死と死ぬことが定められています。こういうわけで、罪を覆うことを完成することにおいて、人は罪のための捧げ物のヤギを自分の身代わりとすることが要求されたのです。罪のための捧げ物のほふられたヤギは、キリストの預表です。彼は罪の肉の様とされ、私たち罪人のための罪のための捧げ物でした。キリストが十字架上で肉体において釘付けられた時、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。 キリストは肉体となったとき、肉体において私たちと一になられました。彼は罪を知らなかったのですが、私たちに代わって罪とされて、神によって裁かれ、それによって神は肉において罪を積み定めされました。彼の中で、すなわち彼の復活において彼と一になることの中で、私たちは神の義となりました。この義によって、神の敵であった私たちは神に和解させられました。罪を覆うことを完成するための第二段階は、ヤギの血を幕の内側に持っていき、それを罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることでした。神の律法によれば、血を流すことがなければ罪の許しはありません。ですから、ヤギの血を契約の箱の蓋であった罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることは、神の要求が満たされるためでした。それは神が彼に血がついてくるものと交わりを持つためでした。契約の箱の蓋によって、その上に振りかけられた罪を覆う血をもって、罪人の状況全体は完全に覆われました。ですから、この蓋の上で神は彼の義なる律法を破った人々と会うことができました。人と神との間の問題が和らげられたので、神は人を許し、人に憐れみを示すことができ、それによって人に恵みを与えることができました。在職青年編。罪を覆うことを完成するための第一段階は、民のために罪のための捧げ物のヤギをほふることでした。これは、キリストが十字架上で身代わりに死んでくださったことによって成就されました。例えて言うと、あなたが救われる前、あなたには神の御前で返済不能な莫大な負債がありました。この負債のゆえに、あなたには死が要求されていました。ところが、驚いたことに、神は彼の義、聖、栄光の要求の負債からあなたを解放し、あなたを神に連れ戻すために、ご自身の御子をあなたの身代わりに十字架につけられました。神に感謝します。罪を覆うことを完成するための第二段階は、ヤギの血を幕の内側に持っていき、それを罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることでした。ヤギの血を契約の箱の蓋であった罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることは、神の要求が満たされるためでした。それは神が彼に近づいてくるものと交わりを持つためでした。第一ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために御子をなだめの供え物として使わされました。ここに愛があるのです。第二段階のなだめの供え物であるキリストは、あなたと神との間の関係をなだめます。ヨハネ第一の手紙ライフスタディ14。第二章二節で、ヨハネは御子子と共なる。私たちの弁護者は、また私たちの罪、sins のためのなだめの供え物であると言っています。神の子供たちが御子子を怒らせるどんな時でも、彼らの間の交わりは損なわれます。また平和はなくなり、むしろ混乱があります。その状況を認識して、子供たちは彼らを許し清めようと用意しておられる御子子に告白すべきです。清める死が用意されました。そして御子子自ら許すことに真実であり、また清めることに義であられます。しかし御子子と子供たちの間の平和はどのように回復されるのでしょうか。私たちは許しと清めがある限り、平和は自動的に来ると考えるでしょう。しかしながら、御子子と私たちの間の私たちのなだめのために、やはり弁護者が必要です。それは御子子がなだめられるため、そして平和が回復されるためです。第一章で、 私たちは私たちを洗う血と私たちの許しと清めのための道しの真実と義があるのを見ます。たとえ私たちの問題が私たちの告白を通し、地の清めを通し、道しの許しと清めを通し解決されたとしても、私たちは依然として道しと共なる弁護者として、また私たちのなだめの備え物としてのキリストを必要とします。彼は平和を作る方、私たちのために道しをなだめる方です。なだめる方として、彼は道しと子供たちを含めあらゆる人を幸福に、また平和にさせます。直ちに私たちは交わりの矜持を持ちます。祈り。おう主イエスよ、あなたは十字架上で私の身代わりに死なれ、私の代わりに負債を全部返済してくださいました。主の愛の御業に感動し、主に感謝します。それだけでなく、あなたは神と私たちの間のなだめの備え物となってくださいました。罪の問題は贖いによって解決されなければならないとはいえ、それは神のエコノミーのゴールではありません。神のエコノミーのゴールは、私たちが神との親密な交わりの中で命を得て、その命によって生き、他の人を祝福することです。このために贖いだけでなく、なだめが必要です。なだめがなければ、神と私の間に親密な交わりを持つことはできないからです。主よ、あなたの贖いとなだめのゆえに、あなたに感謝します。神との親密な交わりの中で、私のビジネスライフを導き、祝福してください。アーメン。
経験丸2、キリストをなだめの供え物として経験して、大胆に恵みの御座に進み出る。私たちはルカによる福音書第18章13節で、癒しめられ、訴えられ、罪定めされた主税人が極みまでへり下って祈ったことを見ます。ところが主税人は離れて立ち、目を天に向けることもしないで、胸を打ちながら言った。神よ、罪人の私に対してなだめとなってください。この言葉は贖い主の必要性を暗示しており、またなだめの必要性を暗示しています。主税人は自分の罪深さがいかに神を怒らせたかを認識していました。ですから、彼はなだめの供え物によって、自分に対して神がなだめられ、また和らげられることを求めました。それは神が彼に対して憐れみ深くあり、また恵み深くあるためでした。主を賛美します。キリストはなだめる方、またなだめの犠牲であるだけでなく、なだめの場所、なだめの蓋でさえあるのです。ここで神は満足され、私たちは幸いです。ここのなだめの蓋で、神は私たちと会い、私たちと語ることができます。ですから、契約の箱のなだめの蓋としてのキリストをもって、神と人は相互に満足する状態のもとで会い、交わりを持つことができるのです。ヘブル第4章16節において、この場所は恵みの御座と呼ばれています。恵みの御座は契約の箱の蓋です。その上にキリストは私たちの贖いのために十字架上で流した血を振りかけました。ヘブル4章16節。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。中高生編。あなたはここでの主税人のようにへり下って、神を罪人の私に対してなだめとなってくださいと祈ってください。あなたは自分の罪深さのゆえに神を怒らせていることを認識すべきです。神は義なる神なので、罪をいい加減に見過ごすことは決してできませんし、罪の結果、私たちと神との間にはなだめが必要な状況です。あなたが神に行くためには、なだめの供え物としてのキリストが必要です。贖い主。
ローマ3章24節。無代価で彼の恵みにより、キリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。フットノート。贖い。贖うとは、代価を払って買い戻すことです。私たちはもともと神に属していましたが、罪のゆえに失われました。神の聖、義、栄光の要求が私たちにとってあまりにも大きかったので、私たちがそれを満たすことは不可能でした。しかしながら、神はキリストを通して私たちのために代価を払い、大変な犠牲をもって私たちを再び所有されました。キリストは十字架で死んで、私たちをあがなってくださいました。彼の血は私たちのために永遠のあがないを獲得しました。なだめの供え物。第一ヨハネ二章二節。彼は私たちの罪のためのなだめの供え物です。しかも私たちの罪のためだけではなく、またすべての世の人のためでもあります。フットノート。なだめの供え物。主イエスキリストは私たちの罪のためにご自身を供え物として神に捧げられました。それは私たちの贖いのためだけでなく、神の要求が満たされ、私たちと神との関係がなだめられるためでもあります。ですから、彼は神の御前での私たちのなだめの供え物です。フットノート、すべての世の人のため。主イエスは私たちの罪のためだけではなく、全世界のためのなだめの供え物です。しかしながら、このなだめの供え物は、人が主を信じることによって受け取ることが条件です。未信者たちがその効力を経験しないのは、なだめの供え物に何かの欠陥があるからではなく、ただ彼らが信じないからです。キリストは十字架上で贖いを成就してくださり、私たちを神へと連れ戻してくださいました。さらに、キリストは、なだめの供え物でもあり、私たちと神との間をなだめてくださいます。それは、私たちが大胆に神の御前に進み出て、神と交わり、神を享受するためです。祈り、おー、主イエスよ、私は両親に対する罪、先生に対する罪、クラスメートに対する罪、兄弟姉妹に対する罪の問題があります。私は罪のゆえに人々と問題を持つだけでなく、神の前でも問題を持っており、そのゆえに神の御前に進み出ることができないのです。私は自分の罪を告白します。主よ、私の罪を許してください。私と神との間をなだめてください。主のなだめにより、神の御前に大胆に進み出て、恵みを享受し、人々と平和で健全な関係を持つことができますように、なだめの供え物としてのキリストによって、私の学生生活が祝福されますように。アーメン。